街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。早速呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
今日は空は澄んでますけども、まあ、その分かなり北風が強くてですね、体感的にはかなり寒くなっております。
風もかなり強いんですね。
そうですね、うん、時折こうスティーボコリが舞うぐらいな感じの風になりますんで、
気温も上がってないのでもう暖かくして、くにちゃんもレポートお願いします。
ありがとうございます。今日はね、室内になんで、室内からね外を見ますと非常に晴天で暖かそうに見えるんですけども、
冬ならではのね、
かなり北風が強くなってますんで、お出かけの際にはですね、かなり暖かい格好をしてお出かけいただきたいと思いますが、
はい。さて今日は室内ということですけれども、どちらでしょうか。
はい、今日はですね、私普段三丁目に来ております。だいたい調布の駅から歩いて、まあ、10分ぐらいでしょうかね、のところにございます。今日はですね、事務所兼自宅にお邪魔をさせていただいてお送りをしておこうと思っております。
はい、
今日はですね、パムニンクさんという会社にお邪魔をしておりまして、ちょうどですね、パソコンとかが作業のところにありまして、まあ、何やらそういったことをされているのかなというところなんですけども、ちょっとですね、どういったことをされているのかということで、今日はですね、こちらパムニンクの松木さんとも進めてまいりたいと思います。松木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
松木さん、よろしくお願いします。
はい、で早速なんですけども、そのパムリンクさんってどういうようなことをされているんでしょうか。
そうですね、まあ、音楽配信って言いますかね、Apple 社 の iTunes ストアとか、それから Google の Google Play ストアとか、Amazon の、Audible とか、そういうところで、配信をしております。 iTunes の方は主に音楽として配信してますね。で、Google とか、それから Amazon の方はオーディオブックというものを作って配信をしているという感じですね。
今オーディオブックかなり流行ってますよね。
そうですね、やっぱりコロナでブレイクしましたね。
やっぱ耳で本を聞くっていうのがね、
まあ、結局頃は皆さん学校がお休みになったりなんかして、うちにいる時間が増えちゃって、でやっぱりその聞いてみるとお子さんに本を読んでくれっていうのがね、結構あったりなんかしたらしくて、なかなか読み聞かせって大変じゃないですか。
私も子供がいるので、そう、結構ね大変なんですよ。楽しい時間なんですけどね。そう
で、まあ、それだったらプロのアナウンサーが喋ってるのを聞かせてやるっていうことで、オーディオブックがブレイクした感じ。
そういう背景があったんですね。
CD とかほら買っちゃうと飽きたら終わりじゃないですか。でもオーディオブックもそうですけど、今だいたいストリーミングが多いので、そうすると特価引っかえ、聞けちゃうわけですよね、定額で。そうするとやっぱり、便利さっていうか、まあ、ある種の習慣付けがされたっていうことだと思いますね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。
その結構ね、皆さんも知ってる名高いそういった配信のサービスがこの調布のこの場所から出ているということなんですけども、どういったきっかけでそういったところとつながりができたりしたんですか。
ですね、うちは1980年代後半のところから、ニフティサーブってご存知ですかね。パソコン通信のサービスをやってたところなんですけれども、今でもアットニフティっていう形でありますけれども、そこでコミュニケーション系サービスっていうか、フォーラムっていうのをやったんですよ。まあ、それで、アップル社とこう、付き合いができて、そのうちアップルで、配信サービスが始まる。世界最初の配信サービスが、商用的なものが始まるって言って、やりたいんですけどって言いに行って、まあ、いろいろプレゼンしたら、それは面白いから、じゃあ、やろうっていうことでやった。だから専属歌手も、何もいないのに、インディーズレーベルっていうか、まあ、レコード会社と同じ立場で契約してくれたっていうのは、まあ、アメリカならではですよね。
すごい。
そんな中でこうお仕事されている中で、松木さんが大切にされていることとか何かございますか。
そうですね、やっぱりね、人間というのが最 最終的に使い減りのしないコンテンツなんですよ。人の体験とか考えとかってやっぱりその時は一つ形として出してもその後進化したりなんかするわけじゃないですか、うん、そうするとまた次のことをやりたくなるとか、過去チャレンジできるっていうことで、やっぱりこの目を奪わないで耳で伝えられるっていうコンテンツはやっぱり普遍だなと思いますね。電波じゃなくて、電波を使うのが最初だったかもしれないけど、それは今度配信とかネットを使うようになって、形は変えるけど本質は変わらないっていうね、そういう形のものでやっていくので、まあ、人間がやっぱり一番のコンテンツだなというのが一つ結論ですね。
人がいてこそという、ね、ことですもんね。
でいろんなことを考えればいろんな形でできるんですよ。で最近やったのが浪曲を配信して、まあ、うちが世界で最初に iTunes に浪曲を配信したんですけど、うん、そのうちその浪曲のバックグラウンドを知らない人も、まあ、増えてきて、じゃあ浪曲とその解説を一つにしてオーディオブックとして配信したらどうだっていうので今ちょうど始まったところですね。
確かにちょっと浪曲だけ聞いてももう現代の人たちちょっとなんか雰囲気はわかるけどちょっとわからないっていうところありますもんね。
そうなんですよ。やっぱ能楽器を知りたいっていうバックグラウンドを知りたいっていう人たちは結構多いもんですからね、まあ、そういう形でやったりとか、今民謡でも同じことをちょっとやろうとしてます。
へ
ー。でその影響っていうかなあれなんですけど、たまたまこう私のお付き合いしてた商工会の職員の人が今回独立して、でじゃあ、自分の、まあ、いろんな知ってることとかそういうのをコンテンツとして配信したらどうだと。でだから開業祝いにオーディオブックを作りなさい、作らせてあげるよっていう話をして、で、この前収録がようやく終わって編集が終わって、今月17日かな、いよいよ配信が、うん、アップ iTunes のブックストアでも始まるし、Amazon の、Audible も始まるし、Google のプレスでも始まる、そういう形になってます。
まあ、その方のね、変わらない思い浮かぶ感じがしますけども、それは企業の内容を発信するところなんですか？
いえいえ、それは国井さんっていう人なんですけど、その人が何を、どういう人たちをサポートすることを目指す仕事をするんだって言ったら、いや、これから仕事を始めるような人たち、でそういう人たちにのサポートしたい。じゃあ、タイトルが起業その前にっていうタイトルで今作ったんですけど、要は会社を作るために何のためにどういうものを形で作るのかとか、年金とか健康保険とか退職金の話とか、ちゃんとなんていうかな、僕の経験でもあれを聞いてもよく知らないまんま始めてる人がいる。で失業保険のことだってよく分かってない。例えば今失業保険なんかでも、僕もこの間初めて聞いたんですけども、今までは失業保険受けられる期間ってもう申請してから例えば1年以内とかってガチッと決まってたんですけど、うん、最近違うんですって。起業する人が増えたんで、これ起業して失業保険をもらわないまんま行っちゃって、で結局ちょっとやっぱりうまくいかなくて辞めちゃったっていう人のために5年間起業してやっぱりダメ で前もらわなかった失業保険をその時から例えば1年なら1年もらえるっていう、うん、そういう制度に変わったんだそうです。
ですからこうどうしても配信っていうと音楽とかそういうことに集中するんですけども、うん、そういったことも配信できるので非常にいろんなことにつながっていきそうです。
うん、そうですそうです。まあ、ですからね、まあこう言っちゃなんだけど、調布FM さんもこう自分がなんかこう単にこういうことを例えば調布10 あの名所巡りみたいなのを、うん、あの撮ったとして、それを例えば海外にあの観光で来る人たちに向けて配信するっていう、そういうやり方もあると思うんですよね。
例えばこちらのマツカローベーポートは調布市内のお店なんかを紹介してますから、そういったものもうまくね、題材として使えるかもしれませんけど、
そうですね、いいと思います。
いろんなヒントもいただけましたね。
いろんな、ね、世界が広がっていく感じがするんですけども、例えば今そのパムリンクさんで松木さんがこうお仕事を受けるとき、例えばこう今回このラジオを聞いている方とかで新規でなんかお受けすることとかもできるんですか？
直接はやってないんですよね。うちがお願いしているプロデューサー役を務めていらっしゃる方、まあ、例えば前レコード会社にお勤めになっててリタイアした人とか、まあ、コンテンツをやってる方とか、そういう人たちの目利きの人たちがいて、これも面白そうだねっていうのを集めてきてくれるんですよ。だからうちがほら受付になっちゃうと大変になっちゃうから、まあ、そういう人たちがいろいろ窓口として動いてくれて、まあ、分散してやるっていう、そんな形ですよね。だから契約のやり方とかコンテンツの提供の仕方もそのプロデューサー役の人がいろいろ出してくれる人に説明をしてやるっていう形になってますね。
だからこう松木さんに直接っていうことではなくて、そういうプロデューサーさんとかを挟んでっていう形なんです
ね。そうですね、そういうのが多いですし、あとは声優さんの事務所だとかね、そういうところがお話を持ってくる場合もありますね。でそれもやっぱりその間に立ってるアニメとかそういう声優さんに詳しい人がいて、そういう人がこう間に入って仲立ちしてくるっていう、そういう感じの場合が多いですね。
ということは、まあ、そういったところを介してまた松木さんにお願いするという形で、
調布プロ、FM の方がそういうプロデューサー役を引き受けてくれるってやれば、そういう形でやることも可能ですので、はい、みんなある意味で、人に投げちゃう形でいろいろ受け持ってもらうという形をしてます
。こちらをご提案して、それで松木さんとご相談していろいろ進めていくって感じだね。
そういう形でやると結構形として必要があるので、面白いと思うんですね。
ということは、私が、まあ、私こそがこうプロデューサーとして松木さんとつながりたいっていう方がいらっしゃったら、こう連絡していただければ、こう面白い企画だなと松木さんが思えば、そういったことも始まる可能性があるわけですね。
やっぱりなんて言いますかね、いきなりやっぱりいろいろ人間関係作って、あこの人にっていう形でやる場合が多いので、まあ、仲立ちしてくれる人、あるいはこちらからちょっとお願いして話を聞いた、この人面白そうだからお願いしようかなみたいな話なんて、人ありきなんですよね、まず第一に。そういうつながりを大事にしてきたからこそ、まあ、ある意味20年近く続けてこられたっていうのもありますので、うん、
わかりました。今日はですね、調布から世界に、ね、音楽だったりバンド曲ね、とか民謡とか全体のこと、またオーディオブックとも制作されておりますファムリンクさんから中継でお伝えいたしました。事務所の場所は札の3丁目にございます。先ほど松木さんもおっしゃった通りですね、まあ、プロデューサーとになっていただければこの直接お話もできるかもしれませんので、ぜひ一回ホームページの方ね拝見していただきたいなというふうに思っております。今日は調布から世界に配信するファムリンクさんから中継でお伝えしました。
はい、くにちゃん、そして松木さん、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
はい、人とのつながりを大切にしてきた松木さんがもう配信している音楽やオーディオブックスなどの音声のサービスですね。もうこのパムリンク調布発の音を楽しむ機会、これからも増えていきそうですね。今日はくにちゃんこと深澤邦久さんが札3丁目にあるパムリンクから伝えてくれました。